放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、紅茶飲もうと思ったら水入ってました。出版プロデューサー西浦です。
どうも、最近かなり出費が激しくなってきました、フリー作曲家アルラです。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
出費、
はい、僕から行くんですか。
あ、僕から行きますか。
だって水はってなってますから、ね、
そうですよ、僕も言い方あるなと、はい、もっとあるなと思って、
うん、紅茶、もう一回そのまま言ってもらっていいですか、さっきの
いじめですか。いや、紅茶を始まる前に飲もうと思って、収録が、
はいはい、
飲もうと思ってちょっとお湯入れたら全然電源入ってなくて、
はい、紅茶パックですよね。
そうそうそうそう、
パックで、湯入れて飲もうと思ったらポットの電源が入ってなくて水が出て、
水でしたよっていう、
すいません、なんか滑った感じにしちゃいました。
全然ちゃんと言えてないし内容滑ってるしみたいな。最悪やこいつっていう。
すいません、ちょっとそんなつもりじゃなかったんですけどね。結構なんか楽しいハプニングでしたもんね、あれね。
うわ、あんなに楽しい箱にこんな悲しい感じ、
これ言おうって言ってましたもんね。
そんな面白いネタじゃなかったと思う。出費が激しい、
はい、まあ、僕もハプニングではないんですけど、うん、
ハプニングじゃないよ、
出費が激しい、はい、まあ、今日は1月の、 放送なんですけど、
う
ん、
そうですね、
はい、撮ってるのはまあ12月入ってばかりで、うんうん、11月末にブラックフライデーっていうのがあるんですよ。
ありましたね、
うん、あれ音楽業界で、うん、なんかソフトとかっていうのは結構安くなってる時期なんですよ、はい、それでちょっといろいろ目移りして、ポンと本当は十何万するやつをちょっと半額の6万円とかで買っちゃって、
うん、
でクリスマスの、まあ、自分のためのちょっとプレゼントっていうような感じで、今年はもう全然使わないぞっていうふうに思ってたんですけど、マック買ったりとかしてたんで、
そうですよね、
はい、だから結構出費今年やばいなっていうふうになってるっていう感じですね。
そうです
か、はい、あ、まあ1月にはちょっとこれからは使わないでおこうとは思ってますっていう感じですね。
1月は使わないんだ。
1月はおそらく、で、まあそんな感じで、
そんな感じでいきますか、
はい、次行けっていう風な指令があったので。
今日はね、
今日は、はい、
はい、じゃあ今回ボリューム29ということで、
はい、はい、もうそんなになりますか。
そうですよ、大体7ヶ月ぐらいになるんですかね。
長いっすね、そうなると結構
ね、なんか意外と経ちましたね。なんか、まあ、その割に誰からもクレーム来てないんでやめなくていいんだと思うんですけど、この番組も。
そうですね、たまにこうゲストさん紹介来ていただいて、うんうんうん、矛先をね、僕ら以外の人に向けるっていうやり方で、
はい、古速に聞いてくれてる、誰聞いてるか分からないけど意外と聞いてくれてるみたいだしということで、でそのゲストの方今まで3名来ていただきまして、はい、皆さん編集さんなんですけども、今回今年最初のゲストですね、
2018年、
はい、2018年最初の、はい、ゲストを飾っていただくのはこちら、フォレスト出版編集長の、
どうも、今シーズンは、ベイスターズの優勝を信じる、編集者森上です。
よし、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何の優勝ですか。
ベイスターズ、
あ、ベイスターズ、横
浜ベイスターズ、ベイスターズ、そうなんですよ、ファンなんですよ、
横浜ファンですね、
そうなんですよ、
地元だからですか。
そうですね、僕、まあ、神奈川の、そうなんですけど、まあ、ベイスターズ、まあ、昨年2017年、やっとその19年ぶりにね、日本シリーズ出れたっていうのは本当に嬉しくて、今年こそみたいな、もう万年ビリだったんで、
ビリだったんで、
もう本当ね、そのラミちゃんになってから監督がもう本当今盛り上がってるんで、
はい、
そうなんですね、
まあ、結構行かれたりするんですか。
そうですね、結構ね、2017年も、まあ、もちろんファンクラブに入ってるんですけど、
はいはい、もちろん入ってるんですか、
ね、そうなんですよ、で、そうすると、まあ、大体、チケットも送られてきたりとかするので、うん、でうんうんうん、そうなるとね、多分ね、横浜スタジアム2017年だけで多分10回ぐらい行ってますよね。
すごいっすね。
そうなんですよ、それ都内だと、うん、まあ、都内住んでるんですけど、
はい、
神宮球場があるんで、
はいはいはいはい、
神宮球場でもうそうですね、2、3回行ったりとか、
結構意外、なんかそんなに野球好きみたいな印象なかった
な。そうです ね、でも少年野球やってたんで、
あ、
そうなんですよ、その流れは多分あると思うんですよね。
アルさん野球って好きでしたっけ。
僕は
高校野球限定だ。
いや別にそんな好きって言ったことないですよ。
あれ、なんか高校野球好きじゃなかったでしたか。なんか感動するっつって
しなくはないですけど、僕の野球の原点はパワフルプロ野球なので、
うん、面白いですよね。
あれで高校野球がメインのサクセスモードが高校野球メインなんで、何の話をしとんねん話ですけど、そういうのでまあまあ 実際の高校野球も熱いなと思いますけど、うんはいまあ、一回球場去年か一昨年、水道橋の、東京ドームでしたっけ、あこに完成祝い行ったことありますよっていうぐらいで、あのプロ野球は、うん、それ以外はあんまりちょっと見たことないですかね。
まあ、あれですね、森江さんがせっかくベイスターズの話振ってくれたのに、二人ともあんまり野球知らない
知らない
っていうことで広がらないんで、早速本題に行ってしまいましょうということで
本の話をしましょうということ
で、ね、ということで、はいじゃあ番組コールタイトルコール、はい、よろしくお願いします。
コージニシューラのおしゃべり出版裏表裏表
はい。というわけで、今回、まあ、4週にわたって、フォレスト出版編集長の森上さんに来ていただいております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でも、森上さんどんな人なんだって話をやっぱり最初しないとちょっとわかんないので、やはり今まで作ってこられた本の代表作とかをお伺いしていこうかなと。で、やっぱり、僕が思うに森上さん担当された本で、こう、めんどくさいがなくなる本っていう、鶴田先生の本ですね、鶴田豊和先生か、が出された本なんですが、これがやっぱりちょっと非常に印象深かったというか、はい、よく残ってまして、うん、これって何万部ぐらいでしたっけ。
今ね多分17万部ぐらいしてるんじゃないですかね。
17万部ですよ。
いや2015年間に出て、まあまだ今年もまあ、営業の方がね、はい、よく売ってくれて重版かかったりとか。
あ、すごいですね。
そうなんですね。そういう意味で息長く売っていただいてる。
これシリーズ化したんでしたっけ。
ね、そう、つまらないがなくなる本っていう本が、
はいはいはいはい、
その1年半ぐらい後かな、うんうんうんうん、に出して、まあそれがまあ3万部ぐらいなんで、うんうんうん、まあシリーズちょうど20ぐらいなんだって感じですね。2冊でね。
これこの、うん、本はちょうど出た1週間経たないぐらいの時に僕打ち合わせで言ってたんですよね。
そうですね、
森江さんのところ。
そうそうそうそう。
でちょっとデータをなんかこれの中さんどう思いますかつってこう売れ行きデータみたいなちょっと話をしてて2人
で、はいはいはい、
この売れ方いくんじゃないですかみたいな。
そうでしたね。
西浦さんはこれに携わってるんですか。
全然だ。
この本に。ああ、携わって。ああ、でもそういうデータは見せてもらうんですね
っていうのを言っていいかどうか今確認して
た。逆に僕が見せた、お見せしたんですよ。
そうそうそう。
で、
まあ、ああそうなんですか。
営業のご経験がやっぱりそうなので、どう思われますかみたいな。
そうそうそう。
うん、その他の人のその視点というかね、うん、それがやっぱり気になるというか参考になるんで。
いや、その2015年最初の1週間の時に、うん、いいんじゃないってなったらやっぱり良かったっていう。
やっぱり良かったっていう。2015年3月7日初版なんで、はい、まあ実際もうちょっと前に出てると思うんですけど、
うん、2月、そうですね、2月ぐらいに出て、
2月後半ですよね、
うん、一応内容というか、うん、書籍の、中身というか、
どういった本なのかちょっと改めてご紹介いただけると嬉しいです。
は
い、
ですね、まあ人間のその感情って、まあ、喜怒哀楽とかっていうのもありますけど、うんうん、それ以外に結構多いのがこの面倒くさいという、
うんうんうんうん、
キーワードっていうのがやっぱり感情っていうのがあって、まあその中で、まあ面倒くさいって言っても、まあ2つの種類があるよねっていう、
うんうんうんうん、
何かその行動するのが面倒くさいとか、
うんうんうんうん、
でそれ以外にあともう一つあるのが人間関係面倒くさい、
はいはい、
まあそれについて、ご本人がまあいろいろ行動心理コンサルタントとして、で元々あれなんですよね、人事部にいらっしゃった方で、 ある会社の大手会社の、
うんうんうんうん、
でその方がまあいろいろ人の相談を受けたりとか、うん、その中で出てきたキーワードっていうのが結構意外とその面倒くさいっていうキーワードがあると、うんうんうん、いうことで、そこからご本人がまあいろいろメソッド化して、
うんうんうん、
そのアドバイスして、このメソッド化したものをこれを本にまとめたっていうのがまあざっくりとした内容ですよね。
うんうんうん、そうですね。面倒くさいが一つの感情だよっていうところがちょっと面白いなと思ったのと、やっぱりこのタイトルで、うん、いい意味で笑ってしまって面倒くさいがなくなる本じゃないですか、
はいはいはい、
僕こういうのってもう売れるわなと思うんですよ、
うんうんうん、
例えば感覚的には、フランス人は10着しか服を持たないの帯で、なんか買い物をしたり旅行行ったりしても全然心から満足できないあなたへみたいなのを書いてあった時に、うんうん、それを奥さんに見せたんですよ、
うん、
奥さんが奥さんのお姉さんにも見せたんですよ。二人で笑ってたんですよ。 私たちだみたいな。
あ、はいはいはいは
い。いるいるあるあるんですよね。うん、めんどくさいがなくなる本で、本を読むのもめんどくさいあなたへってこれ帯あるんですけど。
それはいいです、
ね。あるあるなんですよ。うまいなと思って。やっぱ森さんさすがだなと思って印象があります。これは。
そう、このね、帯のね、実はその本を読むのもめんどくさいあなたへっていうキーワードは、うん、実はね、企画会議で、この企画ね、一回ね、落とされてるんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。それで、その中で出てきたキーワードが、はい、これだったんですよ。そもそも、めんどくさがり屋が、本なんて読むの
読むかって。
みたいな。はみたいな。まあ言われるにはそうだなって。
そうです
ね。これでも、逆にキーワードとして使えるなと思って、うん、で、まあ、またなんかちょっと時を置いて、また、いや、でもこれいけるだろうと思って、企画会議出して、で、通って、で、そのまま、企画会議で言われたことを、逆にそれを逆活用。
はいはいはい。
したっていうのはこれ、
そういうコピーなんですよ。ちゃんとじゃあもう実際にやり取りがあって、
そう、
反応としてあったから、
逆にこれ使ってやろう
みたいな。使えるなみたいな。
そうそう、使ってやろうみたいな。そう、そんな感覚。
一回そもそも落ちたのに、もう一回トライした理由って何ですか。
まずね、これ、まあ、一回トライしようと思った理由っていうのが、まあ、いわゆる著者の信念っていうのがやっぱりすごいあったんですよ。で、まあ、これもともとめんどくさいっていうテーマを、その持ち出してくれたのが、著者側だったんですよ。
ああ、めんどくさいで本どうですかね。
そう。でも、ただね、めんどくさいっていう言葉自体のテーマの本は何個か出てるんですよ。
あ、そうでしたっけ。
そうなんですよ。もうこの前に出てて。
僕、これが結構初なんだと思ってました。
いや、そんなことないんですよ。
あ、そうですね。
で、まあ、それの部分の差別化とか、で、あとやっぱりその、ご本人が初の著者なんで。
あ、初でしたか。
そうなんですよ。で、まあ、もともとうちの本の、翻訳本の翻訳をやってくださるっていうことはやってたんですけど、ご著書としてはデビュー作だったんで、まあ、そのあたりがやっぱりネックにはなりますよね。まあ、営業の人はやっぱりそれを、なんていうのかな、何が違うのみたいな。あとやっぱり、
今までのめんどくさいの本とね、何が違うの
って。そう、あとやっぱ著書は初めてじゃんみたいな。
実績ないよねっていう。
そう、やっぱそこをまあどう超えていくかっていうことで、まあ、そこはまあプレゼンでうまくやって、まあ何度か。
は
い、
ああ、なるほど、
ね。でもこれ絶対いけるなっていう、意思はあったんですよ。
確信として。
でも、通っても全然期待されてなかったですね。
ああ、まあいいけど、くらいの。
社内で。
そうですね。
もう全員、なんか、まあ、森へやりたいんだってやれ。
あ、なるほど。いいよ、みたいな。僕頑張れ、みたいな。
そうそう。でもまあ、その中でまあ、僕と著者と、
はい、
で、一人だけ営業のチームの人間がいて、
はいはいはい。
その人間は信じてくれてたんですよ。
おお。
そうですね。でもうなんか、ギャフンとやせよ、やろうみたいな。
やろうぜ、みたいな。
そんな。
僕知ってる人ですか、営業さん。
そうですね。
どっちだろう。
カジーズ、
はいはいはいはい、
くんなんだけど、彼が、
ね、
信じてくれてて、それで絶対いけるなっていうのは思ってたんで。
ああ、貝塚さん反応したらちょっと心強いですね。
そうなんです
。
じゃあこの本は、企画を通す段階ではもう中身は全部できてたっていうことですか。
いや、できてないです。できてないけど、まあ、いろいろミーティングの中で、
だい
たいある程度話が、あ、これ絶対いけるだろうっていう感触はあったんですよね。企画、それまあ原稿が上がってきて、ますます、あ、これ絶対いけるわ。
そうですよね。
うん、確信があった。
正直タイトルでこんなにパシンって刺さってるので、コンセプトがしっかり強くできてると僕は思ったんですよ。コンセプトガチっていう一個あるなと思ってて、ただ、やっぱコンセプトが面白い。つまり編集者がセンスがあるんだけど、著者が追いついてないパターンがあって、中身おもんないパターンあるんですよ。それってあんまり売れなくて、5万部ぐらい止まるみたいな。で、ちょっと中身拝見しても、やっぱり、喜怒哀楽っていう感情があって、なんかもう一個感情があって、6つ目として確かめんどくさいを挙げてらっしゃいましたね。
なんだっけ、実はね、嫉妬なんですよ。
あ、嫉妬、そう、
ね、
嫉妬が5つ目の感情だ。
実はね、このね、本が出るですね、半年ぐらい前かな、に、嫉妬っていうテーマのね、本をね、一冊僕やってるんですよ。で、それは第6の感情だって、まあ、一般的には言われてたので、これ変な話、第6の感情だっていうのがめんどくさいっていうふうに言ってるのは、実は、なんていうのかな、後付け。
ああ。
そう。僕の方での後付け。
はいはいはいはい。
で、まあ、著者にも了承を得て、第6の感情がめんどくさいなん
ですかって。
そうそう。
ああ、まあ、というわけでね、僕すげえなと思ったところがまさかの後付けだったんですけど。まあなんかそこは後付けだったにせよ、なんかこう、めんどくさいがなくなるっていうの、めんどくさいっていう感情をちゃんと掘り下げてて、めんどくさいの種類も行動とか、人間関係のめんどくさであるとか、
はい、
で結構こう、ちゃんとしてるなっていう感じがあったので、中身とコンセプト両方しっかりしてる本だよねっていうのが、 僕の中ではいいなと思ったところですね、まあ、やっぱりこのタイトルとか帯が一番いいなと思ったんですけど、であとやはりついにめんどくさいの他に代表的なこれすごいですよ、あの、はい、呪いの解き方っていう本、
これはあの一般の書店で流通した本
なんです。した本です。しましょしましょ。呪いの解き方、なぜかついてない日の作法。あの、サンゴ館っていう出版社で、もうなんか真っ白い綺麗な、ね、あの、カバーに、
はいはい、
なんか、可愛らしいデザインなんですけど、タイトルが呪いっていう。
なかなかショッキングな。
これはね、ちょっとご本人から解説いただきましょう、まず。はい。これどういった本ですか？
そうですね。で、まあ、これ、サンゴ館は、はい、僕がフォレスト出版に入る前にいた出版社で、
はい。
で、まあ、スピリチュアルとかもやってたんで出したんですけど、はい、で、まあ、これ、呪いっていう定義自体は、うんうん、もう本当に、いわゆる、なんだろう、藁人形の呪いとかではなくて、ああいう意味ではなくって、は
い、
例えば信号で引っかかる日があるなとか、
はい、
今日はやたらなんかその上司に怒られるな、
はいはいはい、
なんかちょっとついてないなみたいな、
ありますあります、あります、ね、何日かに1回ぐらいありますよね。
そうなんですね、うんうん、でそれは実は、呪いの仕業ですっていう定義 でそれをじゃあ解いていきましょうって、でそれで普段、うん、その普段やっているその作法、うんうんうん、まあ例えば玄関から足をどっちから出すかとか、
うんうんうん、
そういったあの日常のその作法で全然違いますみたいな、
うん
うん、でそれのための解き方みたいな本なんですよね。
これだから僕実は森井さんとお会いするよりもずっと前 の僕が前学研という出版社でマーケティング部にいた時に、
はい、
ムーブックスムーっていう編集部の担当したんですよ、どうやって売っていくんだって販売の担当ね、はいはいはい、そこでムーブックスの編集部の中でザーッと出て、トニシラもちょっといいかなって言って、何すかって言ったこの呪いの解き方って本があるんだけどって
渡され
て、これはすごいぞと、こんな可愛い感じに呪いは使っていて、うんうん、しかも売れてると、
はいはい、売れてる
売れてる売れてるという話を聞いて、はいはい、そうなんですかって言って、これできないかなって言われて、いや私もいっぱい洗ってみて、あこれはいいですねって言って、でもできないでしょあなたたちって言ってたらできないねなんかスピリチュアルかつ怪しいジャンルで本来あるであろう呪いをこんなに手に取りやすい形にできたっていうのがすごいなって当時思っていて、時を経てねご本人にお会いできて、あしかもあれ森江さん担当だったんだって後で知るみたいな、
はいはいはいはい、
ちょっと嬉しい体験でしたね。
その森上さんはもちろんこの2冊ではだけじゃないと思うんですけど、ご自身でも結構代表的な本だなっていうふうに思ってらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、やっぱりその数字がついてきたっていうのがまあ代表的な、数字がついて、まあ、売れたっていうのがまあ、あるので、まあそこですね。
これ何本ぐらいですか？
これね、これ単体だったら10万いったかいかないかぐらいなんですよ。
呪いの解き方を10万人が
興味ないですね
呪いの解き方、呪いの避け方。
避け方、はい。
まあ、それシリーズがいくつかあってですね。
呪いシリーズ。
呪いシリーズがあって、これ一発目だったんですけど、売れたんで。
すごいよな。
そうなんですよね。
これもでも優秀っすよ、これ。
ありがとうございます。
見知らぬ人から呪われる時代になったものですって。マジかよ。
そうなんですよ。でね、これね、実はね、これちょっとこのコピーのヒントになった一個事件があって、
事件、
はい、そう、やっぱ出版業界の人だったら多少覚えてるかもしれないんですけど、はいはいはい、あそこの、京王プラザの八王子の京文堂さんの中で書店員の方が見知らぬ人になんか刺されちゃって亡くなっちゃった、すごい事件があったんですよ。
ありましたありました。
ちょうどね、僕がねこの本の編集やってる時で、で、あの事件がすごい印象に残ってて、
はいはいはいは
い、いやこれはやばいぞと思って、うん、でそのね実は事件があったので、はい、これって怖い時代だなと思って出したのがこの見知らぬ人から呪われる時代になったものですっていうコピーだったんですよ。
なるほどね。
そうなんですよ、ちょっと怖いなと思ったんですよ。
やっぱこの時代性みたいなのを拾って本につなげていくっていうのは結構大事なポイントですか、森さん
の。まあ一つそれは全てがそうじゃなくていいんですけど、うん、それ一つ の選択肢の一つですよね。
面倒、はいはい、くさいもそんな
感じ。面倒くさいはこれは先ほどの帯コピーで言うと、
はい、
これも会議の中でその逆を張ったっていう感じなんですけど、まあ選択肢の一つとしてはありますよね。時代に即すというか。
じゃあちょっと今回、まあ、他にも森江さん代表作ってあるんですけども、主にこの2点をお話を伺いして、次回以降ですね、ちょっと森江さんの本作りの進め方であったり、いろいろちょっと フォレストさんってフォレスト出版さんっていう出版社の方なので、はい、そっちのお話なんかもお伺いしていこうかなと思います。というわけで、今週はこれで終わらせたいなと思います。
はい、
はい、森さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あと3週、はい、そうですね、来ていただいて、はい、このままお話いただきますので。
ありがとうございます。
はい。では皆さんよろしくお願いいたします。
ということで、
今週も聞いていただいて、皆さんありがとうございました。当番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。
番組の、Facebook ページへの、メッセージにてお願いいたします。はい、
コメント欄でも OK です。
はい。
というわけで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。